まあ、今日の箇所は、三条の水根と言われるところであります。その中の平和を作る者は幸いです、その人たちは神の子供と呼ばれるからというところから共に学んでいきたいと思います。まずこの5章の1節2節を読みますと、その群衆を見てイエスは山に登られた。そして腰を下ろされると身元に弟子たちが来た。そこでイエスは口を開き彼らに教え始められたとあります。だからイエス様は山の方にこう登っていかれて、まあ、弟子たちはその後をついてきたんですが、ある程度のところに来られたら腰を下ろされて、でその周りに弟子たちも一緒に座ったんだと思いますが、そこで、まあ、すぐにイエス様は語りというより教え始められたと聖書には書かれています。ですからこれはあくまでも弟子たちに教え語られたんだということが想像されるわけです。で、まあ、群衆たちはその様子を下の方から見ていて、まあ、イエス様が弟子たちに語っておられるなということは分かっておったと思います。ですから、まあ、弟子たちからまた話を聞こうという思いであったかもしれません。で、ここでは8つの幸いについて話を始められるわけですが、まあ、この中で今日は、7番目の平和を作る者は幸いですと、その人たちは神の子と呼ばれるからというところから共に分かち合っていきたいと思いますが、平和を作るという言葉の反対は平和を壊すもの、あるいは平和という言葉に対してはその対極にあるのは戦争ということになると思いますが、まあ、今世界はガザ、イスラエル、それからロシア、ウクライナという戦争が続いておるわけですが、まあ、日本でもそんなに遠くない昔、79年前までは戦争状態にあったわけです。で、今日読んで最初に賛美していただいたこの171番というのは私の父の愛唱歌でありまして、まあ、年末にこう家族が揃いますと必ずこれを歌って、まあ、1年間を感謝して祈る時を持ったわけですが、この父は1945年の8月6日広島で被爆をしております。で、その被爆について、まあ、あまり多くは私たちには語らなかったんですが、まあ、体験談を求められれば少し語ったようですし、また書いたもので少し残しておったものがありましたので、今日はちょっとそれを読ませていただきたいと思いますが、これは1990年に、父が70歳の時に、まあ、8月15日終戦の日に思うということで書いた一つの文章ですが、少し読ませていただきますと、まあ、1945年6月23日兵庫県西宮市甲子園球場隣にあった旧制工業学校に駐屯した船舶情報連隊本部教育室から広島市肘山にあった船舶砲兵団司令部へ転勤になった。で、着任してしばらくは空爆も一度もない恵まれたところへ派遣されたものと内心は喜びさえ覚える毎日であった。で、1945年の8月6日の朝、快晴、暑くなりそうな日である。いつもの通り肘山山頂での定例の集まり朝礼があり、当日は兵器部技術将校の将校員採取の方法についての講話に聞き入っていた。この将校員というのは松の根から油を取る方法のようであります。その朝は広島県下にも警戒警報が出されていたが、まだ一度も空爆を受けていなかったし、編隊飛行の情報は入っていなかった。 しかし B-29 の上空に飛来は確認していた。誰もがまさか1機や2機の飛来ではとの安心か、あの忌まわしいキノコ雲を誰が想像し得たであろうか。午前8時15分、その瞬間、通常地上では炸裂する爆弾のような音ではない。パーパーという軽音、ちょうど写真を撮る時のマグネシウムを焚いた時のようだった。反射的に立ち姿勢から地面に伏す姿勢を取った。だがしまった、こんなところでと思った。というのは近くに豪雨があったようでありますが、そこへ逃げ込めばよかったと一瞬考えたようなんですが、文字通り一瞬の出来事であった。今までの快晴が曇天、立ち上がった時は軍帽軍靴はない。木造の食堂は倒壊し、多くの松の木は幹から折れ、爆風の強さを見せつけている。辺りは姿勢を変え遅れたか、転倒、頭部強打、即死の見習い士官もいた。崖から転落、負傷の筆生、これはいわゆる女子事務員ですが、も多かった。一同途方に暮れた様相。私はすぐ横穴、通常時はいつも書類を置いて入れておく号に行く。木製ではあったが、木の扉が壊れ、入り口の敷刀が曲がっていた。この木の扉の厚みは20センチぐらいあったというふうに言ってました。で、瞬間の爆風は台風の火ではない。瞬間の熱風はすごい高温、たちまちケロイド。で、爆風からも熱風からも守られた。奇跡を感じた。で、私は何年か前にこの肘山に登ってみたことがあるんですが、まあ、頂上からは原爆ドームが見渡せたり、広島の市街が見渡せる非常に眺めのいいところで、その頂上からちょっとこう反対側に下った4、5メートル下ったところにその司令部というのがあったようで、そこで一瞬父がこうベタッとこう地面にひれ伏して、それで免れたということのようでありますが、でこの8月を迎えると原爆敗戦を思い起こすけれども、これは年とともに少数派になろうとしている風化の現象を感じますけれども、この重い体験を人類の未来のために、21世紀に生きる子孫のために生かすべき責任が日本人すべてにかかっていることを忘れてはいけないと思います。核戦争が地球を死の世界に変えることを許してはならない。広い宇宙の中で生命を預かる唯一の天体、小さい珠玉のように美しいかけがえのない私たちの地球を大事にしていくことを次世代に言い残したい。そして核戦争をなくすることは核兵器廃絶に向けての運動が起こされ続けなければなりませんと、書いておるわけですが、今日の御言葉は平和を作る者は幸いです、その人たちは神の子供と呼ばれるから。この平和を作るというのは英語で言えばピースメーカー、あるいはそれに対するものとしてはトラブルメーカーというのがあるんですが、このピースメーカーを日本語に訳すと、調停者あるいは仲裁者と、戦いをこう抑える真ん中に立ってこう仲裁するその人がピースメーカーだと。で、私たちこの地球というの地球というか、世界を作られた神様は最後に人間を作られて、非常にこう調和の取れた全てよしと神は言われたわけでありますが、でそこに人間に対して自由意志を与えられたものですから、取ってはいけないという実を人間が取って食べてしまったと。そこからこの調和とか 平和というのが崩れていくわけですが、しかしそのままには神様はされないで、それを修復する道も備えてくださった。それが御子イエス・キリストをこの地上に送って私たちの罪をあがなって、あの十字架で血を流してくださったということ、それが神と人との間の仲介者となられたイエス・キリストであります。 この神の子供と言われる方は、まあ、イエス様以外はないわけですが、まあ、ある時弟子たちがイエス様について伝道に行った時に、イエス様はその地域の人間が自分のことを、私のことを誰だと言ってるかと聞かれた時に、で、まあ、弟子たちにも聞かれたんですが、その時、まあ、筆頭弟子のペテロは生ける神の子キリストですというふうに答えました。まあ、その時イエス様は正解だ、その通りだとは答えられずに、幸いなものよと答えられたわけです。で、まあ、私たちが神のことをされる、人の子が神のことをされるのは、やはりその罪を悔い改めて神様にが救い主として受け入れるときに、イエス様を救い主として受け入れるときに、人の子が神のことを変えられるわけでありますが、で、この五章の中にいろんなところでこの平和をどのようにして作るかということを弟子たちに教えておられるところがあります。例えば22節から25のところを見ていただきますと、私はあなた方に言います、兄弟に対して怒る者は誰でも裁きを受けなければなりません。兄弟にバカ者という者は最高法院で裁かれます。愚か者という者は火の燃えるゲヘナに投げ込まれます。 ですから祭壇の上に捧げ物を捧げようとしている時に、兄弟が自分を憎んでいることを思い出したなら、捧げ物はそこに祭壇の前に置き、行ってまずあなたの兄弟と仲直りをしなさい。それから戻ってその捧げ物を捧げなさいと言われているわけです。まあ、私たち一回り一回り礼拝に預かっておるわけですが、過ぎました1週間を振り返った時に、果たして神様に喜ばれる1週間であったかと考えた場合、ここにあるような罵詈雑言で仲間、あるいは家族、職場、地域、自由人の中でこのような状態のままで礼拝に預かってはいないだろうかと、まあ、私自身も非常に心を突き刺される思いであります。そしてまた、47節のところをちょっとご覧いただきたいと思いますが、また自分の兄弟にだけ挨拶したとしても、どれだけ勝ったことをしたことになるでしょうかと、この挨拶というのが非常にこう人間関係のバロメーターになるというのは、まあ、日常的に私たちも知っておるわけですが、まあ、ある方、この教会の先輩信者の方が言われてましたが、夫婦円満のコツは何ですかと聞かれたときに、まあ、前の日に何、まあ、いろんな夫婦間でのいさかいがあったとしても、次の朝私からおはようと声をかけるんだと、そしたら昨日のことはチャラになって、また新しい一日が始まる、それが夫婦円満のコツだと言われた方がいらっしゃいましたが、やはり挨拶というのは本当にこう人間関係のバロメーターになる、まあ、これがまあ国と国とであれば外交とかになるわけですが、これを断絶してしまうと戦争につながっていってしまうということになろうかと思います。そしてまた究極の平和を作るための言葉としてイエス様が言われているのはこの44節のところですが、しかし私はあなた方に言います、自分の敵を愛し自分を迫害する者のために祈りなさい。この八福の中の一番最後のところに、義のために迫害されている者は幸いですと書かれてあって、で、自分を迫害する者のために祈りなさいと、これはまあ平和を作り出すことになるんですよと言われてまして、でその後で45節に、天におられるあなた方の父の子供になるためです、 というふうに、ここに父の子供という言葉が出てくるわけです。で、まあ、いろんなそれ以外にもこの五章で平和を作るための日常的な生活の、まあ、姿勢とかいうことをイエス様は語っておられるわけですが、マザー・テレサの言葉に、私たちが愛のために働けばそれはそのまま平和のために働いたことになりますという言葉がありますが、まあ、日常的にこういったここに書かれたことを私たちが行っていくこと、それはすなわち平和を作ることになるんだとイエス様は弟子たちに語っておられるわけです。まあ、本当に今世界は断絶とか分裂とかいろんな戦争とかありますが、私たちはこの迫害する者のために祈るということが非常に平和を作るための原動力になるんだということをイエス様はここで語っておられます。私たちも日常的にそういう御言葉の実践をさせていただきたいと思わされるものであります。それでは一言お祈りをさせていただきます。神様、今日は平和を作る人たちは幸いである、彼らは神のことを呼ばれると、この御言葉から共に御言葉を分かち合うことができました。ありがとうございます。本当に神様はこの世界を平和で調和の取れたものにしてくださいましたが、私たち自らがそれを壊してしまいました。しかしその修復の道も主は備えてくださったことを覚えてありがとうございます。今日この弟子たちにこの三条で語られた一つ一つの御言葉をもう一度私たちが心に刻んで日々行っていくものとさせてください。主の御名によって感謝して祈ります。アーメン。